はい。JP ニックの中川でございます。よろしくお願いいたします。先ほど飯田さんから素晴らしい、プレゼンの方していただきました。私が一応お世話係として、参加させていただいていたんですけれども、なかなかホスト業務の終わり、しっかりご面倒を見切れずに申し訳ございませんでしたと、まずは冒頭で謝らせていただきます。はい。それでは、私の方からはエピニックアップデータということで、簡単にですが、エピニック56、何があったかというところをご報告させていただきたいと思います。まあ、最初の方はですね、基本的には先ほどの板さんのプレゼンテーションの方であった情報ですので、サクサクといきたいと思います。まあ、京都市の国際会館の方で開催されまして、こちら日本での開催は、2015年の福岡市で開催されたアプリコット2015エピニック39以来の開催となりました。で、参加者数、参加国は47カ国、現地で504名、オンライン111名という、参加になりました。この数字というのは、コロナ禍後初めてのオンサイト開催となりました。エビニック54、シンガポールで開催されたものと、大体、同水準の入りとなっています。コロナ禍後2回目で、同じような水準で入ったというところは、まあ、盛況だったのかなというところで受け止めております。はい、現地の様子です。こちら、エピニックの、フリッカーというサービスで、写真の方を公開しております。下にある URL の方からいろいろと写真見れますので、ぜひぜひ、現地どうなったのかっていうのを、行かれた方は思い出しながら、行ってない方は見ながら、学んでいただければなというふうに思います。はい。プログラムについても先ほど、大体紹介ありましたので、いいのかなと思っております。1点ご紹介しておくと、今回ワークショップの中で、インターネット101という、企画をやらせていただきました。JP ニックからは、前村と私、参加させていただきまして、番号資源管理の、基礎知識的な部分だったりだとか、ガバナンス関連の話、あとは、オンラインで参加していただいてます、松崎さんのところから、BGP の話だったりとか、あとは、JPRS さんの方にも参加いただきまして、DNS の話だとかっていうところを、基本的な部分、ワークショップ形式で、お話をさせていただいたという、プログラムの中にありました。このところはですね、大体基本的にいつもあるセッション、シグですとか、テクニカルのセッションですとか、巨細イベントですとかっていうところもありますし、まあ、今回は30周年というところで、アニバーサリーパネルなどもございましたというところでございます。はい。投票についてというところで、ご紹介をしたいと思います。今回選挙関連はですね、NRONC、ナマリソスオーガナイゼーションの、アドバイザリーとして、活動しています、人間の、選挙が行われました。今回はですね、現職のディーマー氏、中国の方と、新人でアブヒシェク氏、インドの方ですね、の2名が、立候補されまして、今回は、接戦となりましたが、現職のディーマー氏が、再選となっております。その他、シグチェアの、選挙も行われましたが、結果として、現職の方、ポリシーシグコチェアと、コーペレーションシグチェアと、NIR シグチェア、すべて現職の方が再選という形で、当選になっています。選挙中には、ちょっとしたビラが配られて、選挙活動をしていらっしゃる方なんかもいて、なかなか面白いなと思いながら、選挙戦を見ておりました。はい。投票について丸2ということで、定款改定に関する投票も実施されております。定款改定について5つの変更点が提示されまして、これらの賛否を問う投票が実施されております。結果、全項目2000票以上の賛成を集めて賛成可決ということで、ここ簡潔に書いておりますが、詳細についてはこの後、前村の方からお話しします。RIR は堅牢なのか対応が進んでいますということで、そちらの内容の方でお話しさせていただきますので、簡単にご紹介させていただきます。はい。ここからは、ポリシーシグの、ご紹介です。ポリシーシグ、コンセンサス確認の方法は、エピニック、毎回、同じですが、コンセンサスは挙手で確認を行っています。また、オンラインでは、コンファーを使っての、意見表明が可能となっております。今回は、まあ、大体例年並みぐらいですかね。100名から、まあ、150名はいかないかな。100名ちょっとぐらいの、参加というところで、例年並みかなというような、参加状況でありました。まあ、他セッションと比較すると、若干日本人が少ないのは寂しいかなと思いながら、聞いておりましたが、JPOPFST の活動、取り組みについても、ポリシーシグの中で触れられていたり、ディスカッションで、中川明さんの方からコメントいただいたりというところで、非常に有意義だったかなと思っております。提案としては、5件の提案がございました。ここから5件分ご紹介していきたいと思います。若干アニメーションが変でしたが、 まずは、フロップ148、IP アドレスのリスキー氏。先ほど、飯田さんのお話の中でもありました部分でございます。IP アドレスの、リース禁止であることを、ポリシー文書に明記するということで、お話ありましたが、ここでのリースってどういうお話なのかっていうところで、簡単にご紹介したいと思います。この話、前々回のエピニック54で、まず1回目、お話があったところなんですけれども、簡単に言いますと、直接接続性、というところが、あるかないかというところが、最初定義として呼ばれていました。JP-NIC から、IP 指定事業者へ割り振りが行われて、その後、通常であればエンドユーザーへ割り当てが行われる。PI アドレスであれば JP-NIC から直接エンドユーザーへ割り当てが行われる。この流れ以外のところで、IP アドレスの、分配というのが行われてしまうと、集約性を失ってしまい、IP アドレスのリースに該当してしまうというところで、ネットワーク接続性のない組織、割り当て、利用というのが行われていないかというところを、最初は定義しようというところで、お話がありました。で、今回の提案、前回の継続議論になってから何が変わったのかというと、リースという言葉が、ポリシー文書、ポリシー提案文書の中に、たくさん出てきていたんですけれども、こちらをなるべくなくしまして、直接接続性という形で表現するように変えたと、視聴者は言っておりました。提案者は言っておりました。というのも、提案者自身が、このリースっていう言葉の定義にかなりこう悩んでまして、リースの定義難しいから、もうこの言葉をなるべく使わないようにして、書き換えようということで、今回の提案を持ってきました。ただ、結局、提案のタイトル自体は IP アドレスのリース禁止ということで変わってないので、会場からの意見としては、結局タイトルにリースで残っちゃってるじゃんということで、まあ内容的に言葉なくしてもタイトルに残っちゃってたら、これは非常に混乱招くんじゃないかだとか、あとはリースという言葉、いくら提案から削除しても、まあこの問題の解決において、リースの定義、まず決めないと、この議論というのは完結しないんじゃないかというところで、まあ非常に議論紛糾しまして、コンセンサスには結局この回では至りませんでした。提案者としては、この先もこの提案、引き続き議論していきたいというところで、また、新しい形で、提案を持ってくることを検討されているということでした。続きまして、プロップ152、IPv4 アドレスの最大割振サイズをスラッシュ23からスラッシュ24へ変更ということです。こちらタイトルだけ聞くと、単純にサイズを変更することかと思われると思うんですけれども、提案内容としては、そういうわけではありませんでした。提案内容としましては、現在配られている、ファイナルスラッシュ8と呼ばれる103スラッシュ8、こちらの在庫が枯渇するまでは、現状通り、スラッシュ23を上限とした分配を継続するというものです。そして、この103スラッシュ8の枯渇後に関しましては、一度 IPv4 アドレスの分配を受けた組織は、新規に分配を受けることはできない。そして、新規メンバーには、最大スラッシュ24の分配を、まあ、リザーブドプール、一回帰ってきているプールから、行うことができるとしています。そして、4番目、完全枯渇した際には、新規メンバーのために、ウェイティングリストを作成して、まあ、こちらに並ぶ形で、分配できる、IPv4 アドレスが来るのを待つという形にしようというのが今回の提案内容でした。これらの目的としましては、まあ、現在のペースでいくと、2024年中に、完全枯渇が見込まれているため、まあ、多くの組織に、IPv6 実装のための IPv4 という建前のもと、IPv4 が、分配できるようにしたいというのが、まあ、提案者の狙いでした。はい。会場の意見、様子としましては、まあ、本提案の実装によって、こちら、先ほど、103スラ8に関しては、現状通りスラ23。で、その後、リザーブドプールからは、新規メンバーはスラッシュ24ということで、まあ、分配する、数に差があるというところで、まあ、駆け込みでの申請が発生してしまう可能性があること。そして、この駆け込みが立て続くと、事務局の、業務の方に支障をきたす可能性があるというところが、指摘が入りました。また、このスラッシュ24というサイズ、実際、スラッシュ23から、半分になってしまうと、割振サイズが小さくなることで、まあ、事業者が実際にできることというのがかなり限られてしまうんじゃないかというコメントが、こちら中国の、ニックの方から。コメントとして上がっておりました。結果的に、IPv4 アドレスが欲しいような南アジアの国を中心とした、賛成派と、まあ、その他反対派という形で、議論を拮抗しまして、 最終的な判断としては、チェアの判断によりコンセンサスに至らずというところで、今回の議論は終わっております。はい。続きまして、プロップ153です。ポリシーデベロップメントプロセスの変更ということで、PDP の変更ですね。ポリシープロポーザルの提出。これまでは、特に明文化がなかったんですけれども、まあ、次回 OPM の、5週間前までとして、4週間前にはポリシーシグへ投稿されるというところ、提出期限を明確化するというのが今回の提案でした。まあ、今現在、実行されている、慣習的にやっている作業として、この実態で行っておりましたので、これを明文化しようというところで、提案者は提案をしていました。こちら、会場からの意見としてましましては、現在、この4週間というディスカッション期間設けられているんですが、まあ、AP ニックでは、なかなかそこまで大きく議論が盛り上がることが少なくて、実態としては、まあ、メーリングリスト投稿後約1週間ほどで議論が終わっているというところで、本当にこれほど長い期間の議論というのは必要なのかというのが、会場から問われました。また、この中で、JPOPF の方にも、英語から母国語に翻訳して、このポリシー提案とかをディスカッションするような組織。まあ今のところは、まあ JPOPF だけなのかもしれませんが、まあその他のものがこの AP ニックビジョン内にできてきた場合に、十分な時間っていうのを彼らに与えることができるのかっていうのが、疑問視されていました。で、今回の議論の中では、結果的に、コンセンサスには至らずに、また継続議論をしようというところで、この議題については終わっております。続きまして、プロップ154、IXP 向け割り当てアドレスサイズの変更ということで、IXP 向けに割り当てができる、アドレスサイズというのが、現在スラッシュ24まで、最大スラッシュ23までというところに、決まっておりますが、こちらの方、デフォルトサイズをスラッシュ26と、するというところで、提案されています。また、60AS 以上のピアがある場合には、スラッシュ25まで。100AS 以上のピアを計画、または証明できる場合は、スラッシュ24まで。保有 IPv4 アドレスがスラッシュ24以下、かつ IXP の、利用、スラッシュ24以下の IXP は、かつスラッシュ、利用率が60%を超えていることを証明できれば、次スラッシュ23まで。こちらはリナンバリングを伴うことで。で、同じように、条件を付けられて、23からスラッシュ22まで。という形で、条件ごとに、割り当てを受けることができる IP アドレスを増やすというのが、今回の提案でした。こちらの目的としては、まあ、現在の、デフォルト最新24の IXP 向け割り当てでは、多くの IXP が、IPv4 アドレスを持て余しているということで、効率的、効果的に分配を目指したいというところで、提案者は述べておりました。こちらも詳しい内容はこの後、割り当てサイズの変更ポリシーについてのところで、お話があるかと思いますので、簡単にご紹介しておきますが、スラッシュ23以上の割り当てを受ける際のリナンバリングに、必要な労力と、それに見合う効率で実現できるのか、すでに V4 自体がもう完全枯渇が近づく中で、これどこまで実現できるのかというところが疑問符を持たれておりました。まあ、結果的に、IXP 事業者さんなどを中心に、反対意見が多く上がりまして、コンセンサスには至らず、今回は終わっております。最後、プロップ155、アソシエイトメンバーへの IPv6 割り当てということで、アソシエイトメンバーという言葉、聞き馴染みない方も、いらっしゃるかと思います。こちらは、エピニックの、メンバーのカテゴライズですね。エピニックのメンバーは、持っている IPv4 アドレス、IPv6 アドレスの、サイズごとに、メンバーティアというのが、決まります。現在、アソシエイトというカテゴリーは、IPv4 アドレス、IPv6 アドレスを持たない方、だけど、APNIC のメンバーになりたいよという方に向けて、アソシエイトというカテゴリーを作っています。この方々に、IPv6 アドレス、IPv6 の PI 割り当てを受ける資格を持たせてあげることで、小規模な事業者様だとか、学術系団体などにおいて、IPv6 の実装推進というところを、目的に今回の提案は挙げられました。APNIC 52の際にも、こちらと同様の提案が、プロップ137として行われておりましたが、その時は、継続議論となっておりました。今回、会場からはほとんどコメントというものは、なかったんですけれども、空気としては、IPv6 実装支援につながるのなら、まあ、いいんじゃないかなというところで、基本的には賛成する、同調するというような、雰囲気を感じまして、チェアの方でコンセンサス決まっております。ということで、今回は、4件が、継続議論。
プロップ155のみが、コンセンサスという形で終わっております。はい。私の発表としては、こちらが最後のスライドになります。次回のAPNIC ミーティングのご案内をさせていただきたいと思います。アプリコット2024、APNIC 57、次回はですね、2月の21日から3月の1日まで、タイのバンコクで、開催が予定されております。すでにホームページも出来上がって、レジストも開始されているようですので、ぜひぜひ、ご確認いただければなと思います。そして、次次回ですね、次の単独会は、ニュージーランド・ウェリントンで、その次は、アプリコット2025はバングラディッシュのダッカで、そして、もうその次まで決まってるっていうのを今日、ウェブページを見て確認したんですけれども、ベトナムのダナンで、というところまで、すでに決定しているようです。この開催地の決定は、ある程度、エピニックリージョン内で、サブリージョンを作りまして、そちらを、ルーティンで、回して、決定されています。これらの仕組み、詳しく知りたい方は、ジェピニックブログの方にも、記事まとめてますし、エピニックの、ページも確認していただくと良いのかもしれません。はい。私からの発表は以上でございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。非常にクイックで、かつ日本語で簡潔にまとめていただいて、わかりやすく、ご説明いただきました。ありがとうございます。はい、今回ですね、エピニック56に関して、ご報告いただきましたけれども、この件に関して何かご意見、ご質問があれば、よろしくお願いします。ご参加された方も、されてない方も、さっきの結論だけでしたけども、会場の雰囲気とかが知りたいとかでも大丈夫ですけども、いかがでしょうか。あ、どうぞ。じゃあマイクの方お願いします。
オーネクストの篠木。先ほどリースの話といいますか、議論がリースの幅の定義だったのかわからないんですけど、結構主張があったっていうことなんですけど、おそらく多分リースの定義の主張じゃなくて、いわゆるこのリースっていう行為、それが禁止されるのが困るっていう話だったのか、それともここに書いてあるようにリースの言葉の議論だったのかっていうと、どっちの雰囲気だったでしょ
そうですね。どこまでをリースに入れるのかっていう、自分がやってる行為はリースに該当するのかどうかみたいなところを、すごい気にされてるような印象はありましたね。
例えば、正式にって言い方変ですけど、割り振りを受けるのなんてなかなか大変だけど、ちょっとお金払って借りてるよっていう、例えば、そういうようなネットワークが、インドとかに、例えばたくさんあるから、いや、そんなこと禁止されたら俺たちどうすんだよ、みたいな感じだったのか、それとも、だから、おそらくそれがリースだと思うんですよね。ここで言っている。そうなのか、何ご用があります。
そうですね。具体的な例までは、僕も自分自身聞き取れた部分と聞き取れてない部分もあるので、分かってる部分、分かってない部分があるんですけれども、確かに、そこまで、思い切りやってしまえば確かに、リースに該当するんだろうと言えてしまいますし、そこら辺を非常に、提案者自身困ってたのかなっていう印象を受けましたね。
おそらく提案している方は、ただ単に文章の整理をしたいわけではなくて、本当にリースを禁止したいんですよね。ね。
おそらく、はい。
はい。
そこら辺がすごくあやふやなまま議論が進んでいるっていう状態なので、もう少し詰めていく作業がないと、コンセンサスまではなかなか至らないのかなっていうのが、今の印象です。
反対された方はインドの方が多かったでしたっけ、先ほど。
あ、いや、反対、プロップ148に関しては、インドの方もいらっしゃったんですけれど、いろんな国の方もいらっしゃると思ってます。
提案者の方はいません。どちら？
提案者自身はですね、エピニックリージョンではないところから来ている方で、この IP アドレスのリスキー自体を、他のリージョンでも、エイリンだったりとか、ライブだったりとか、もうグローバルポリシーに近い形で導入していきたいというふうに考えているようです。
ありがとうございます。はい、どうぞ。マイクの方お願いします。 リコーの高野と申します。報告ありがとうございます。今のリースなんですけれども、例えばうちなんかは、私、うちの会社は、トレーション事業なんかやってて、うちが割り当てを受けた、プロバイダー関係アドレスを実際使っているのはエンドユーザー、別にうちのお客様だったりして、で、クイズなんか見てもうちの会社の名前が載っているようなケースが、これが多分リースの場合です。するんじゃなくて、これを聞いて思ったんですけどね。で、最近のことはね、今、提案がされている背景っていうのは、おそらく行動なんですけど、実際に利用していくが、たまれてされている方がないというか、情報の不正業が問題であるというところの問題意識されている。そこはあっちに。そこを合わせたいから、これを禁止にしようって言ってる。
そうですね。結果的に、そういうリースみたいなことが行われてしまうと、情報の集約ができなくなっていくので、そうです。不整合が発生しまうので、結果的にそれは良くないよねっていうところで、まあ、提案が行われてるっていうのは、そうだと。
それを、まあ、禁止されちゃ困るけど、同意する。考えてて、
まあ、実際の、そうですね。実際のユースケースとして、まあ、短期間だけ利用される方だったりだとか、で、IP アドレスを、まあ、月単位とかで、ね、借りている方だとか、まあ、そういう事業者さんがいらっしゃるみたいな話も、海外だと、主にしてあるっていうのは聞いたことがありますね。
はい。ちょっとじゃあ、補足します。JPOPFST の谷崎です。ですね、JPOPM43 の、インターネット番号資源ホットトピックスでリースの話題をかなり激しく取り上げていて、それを見ていただけると結構今の質問が分かれています。例えばリースをやってる事業者さんたくさんいて、で、1ヶ月とかの短期とかで、リースをしている人たちがいます。であと、リースっていうと、僕らが、日本人が普通にリースって聞くと、その、例えば、コンピューターとかのリースとか、車のリースとかいうのを思い浮かべるんですけど、英単語で調べると、賃貸借契約のことを指し示していて、多分、僕らが思っているリースと、他の国の人たちが思っているリースってなんか、どうも違う。で、あと、リースっていう考え方そのものが、各国の法律で結構バラバラなんですよ。なんで、その辺もかなり議論を複雑にしているところではないかなというふうに思います。で、このあたり、先ほどの JPOPM43 のやつに書いてありますので、ぜひご覧いただければと思います。以上です。
はい、補足ありがとうございます。そうですね、普通に、いわゆるインターネットサービス事業者さんがアドレスをこう割り振り受けて、それを、まあ、自分のエンドユーザーに割り当てるであるとか、SIさんが、サバロケーションするみたいな。概念は、普通に今までもありますので、それと何が違うのかって、その金銭行為を持って、こう、ビジネス的に短期間で貸し出すって、こういうことをされると、まあ、いわゆるインターネット原理主義者から見ると、それって結局スパム出す奴らが1ヶ月だけ借りるとか、そういうこと悪いことに使われるでしょと。それの説明責任を負うのか、お前らは、みたいな。それでビジネス、そのインターネットアドレスっていう借り物を使って、そういうビジネスをやってること自体が気に食わない、みたいな人もいるわけです。でも実際ビジネスとして成り立ってるので、それ禁止されたら困るっていう人たちも一定数いるということで、まあそこで、そのポリシーと、現実の話が、まあ結構ギャップを生んでいると。実態としてありますっていう話ではあります。はい。日本の事業者さんのように、こう、エンタープライズ事業者に自分の、こう、アドレスを、こう、アサインメントして、まあ、その、管理責任を負っているつもりで、動かしているのは昔からある形態なので、それとはちょっと性質が異なる話をしているかなというふうには思います。なんか喋りたい。はい、どうぞ。
ポリシーの面から一つ、補足なんですけれども、今 V 法のポリシーを見てるんですけど、目標っていうのがあって、その中に、目標のいくつかある中の一つに、経路の修正っていうのがあります。で、さっきの PA アドレスで修正する。まあ今、スラッシュ24とかバラバラになって崩れてるってちょっとあるんですけれども、ポリシーとしては、さっきの絡んでくるんですけども、別のところから 経路を出してしまうと、ポリシーのその目的に違反というか反するっていう面もあるので、まあ、ポリシーという観点からは、集めておきたいっていうのがあるということを一つ補足としてさ、補足させていただきました。
はい。ありがとうございます。
まあ、ルーティングの効率性とかですね。まあ、今100万経路超えてますけど、そういうのも、昔、そのアドレスのアサイメントの、考え方としては、まあ、アグリゲーションですね。ルーティングアグリゲーションの話は当然昔からあったということですね。そう、こうちぎってあっちこっちから、経路広報されるのは困るという感じですね。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは、ジビニク中川さん、ありがとうございました。